ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年12月11日ヨハネの福音書1章1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。メッセージ、歴史の始まり。
皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。今日初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方の顔を見ることができて嬉しく思います。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。ご自分について知っておいてほしいこと、教会についてお知りになりたいこと、どんなことでも結構です。ここにご一緒に礼拝することができることも感謝のことですし、親子室でご一緒に礼拝をしている方があることも私たちは喜んでいます。また、インターネットを通してこのメッセージを聞いてくださっている方も多くいらっしゃることを感謝をしています。語られていくことが一つ一つ皆さんの歩みに役に立っていくように、神様の言葉がそれぞれの歩みに響いていくように心から願っています。ろうそくが3本つきました。太閤節、1週目、2週目、3週目と来たところです。いよいよ太閤節も残り半分の方に入ってきました。25日のクリスマス礼拝まであと14日になっています。この日曜日、次の日曜日、そしてクリスマス礼拝とヨハネの福音書の最初のところからお話をしていきます。ヨハネの福音書というのは、他の3つの福音書が書かれたその後に書かれたというふうに言われています。ですから、それを書いた人物は、前と同じものを書いても仕方がない。私がやっぱりユニークなものを書こうと考えていたと思われます。そこで、彼が考えた目的は、あのナザレのイエスという人物、彼こそは神の子キリストなのだということをあなた方に信じてもらいたい。そのために私はこれを書こう。そういう目的で書き始められていきます。ナザレのイエスが神の子キリストなのだということ。そのことが伝わるために、一番インパクトのある書き方はどういうものだろうか。書き始めのところ、何度も何度も考え直したかもしれません。そして書かれたのが、今日の最初に読んでいただいたところになります。このことを通して、ナザレのイエスという人物は、神の子キリストなのだということを、あなた方に知ってもらいたい。その願いですね。書き始めは、はじめに言葉があった。これを聞くと、多くの人は、聖書を初めて読んだとき、最初の方からめくっていき、表紙をめくり、目次をめくり、創世記が出てきて、その一章一節を読んだ、そのことを思い出すことでしょう。聖書の一番初めは、はじめに神が天と地を創造したというものです。はじめに神が天と地を創造した。その同じはじめ、 歴史の始め。人類がまだない。世界もまだない。神だけがおられ、そこに新しき良き世界を作ろうとするその始まりの時。神が天と地を作られたその時に言葉があったと言うんです。その言葉というのは、私たちが普段話す言葉、書く言葉と少し趣を異にしています。それは、崇高な存在ということを表す言葉になっています。その当時、哲学をたしなんでいた人たちは、これを人の理性だというふうに考えました。私たちの歩みは状況によって変わりもするし、気持ちによっていろいろと動くもする。でも、私たちには理性が与えられている。頭で考えて判断をすることができる。そのことによって間違いのない、揺らがない歩みに導かれるんだ。そういう理性ということを指して言葉。この私たちが理性によって歩むことの中に救いがあると考えていたわけです。もう少し違う系統の哲学では、この言葉というのは理想なんだというふうに言われます。私たちの毎日の生活は欠けたところがたくさんある、不完全なものである。理想と程遠い現実である。でも、この言葉と言って掲げられるもの、これは理想で、私たちが絶えずそれを目指して、そこに向かって歩むべきものなんだ。つまり、初めに言葉があったというときに、その言葉というのは、私たち人間の何かを超える根源的な救いをもたらす存在ということができるでしょう。私たちの日常、お互いの関係を超える存在である。そして、それは理想であり、私たちに良きものをもたらすのであり、根源的な救いをもたらすものである。そういう存在が初めにあった。しかも、その言葉は、神と共にあった。そして、神であった。まるで階段を登るかのようにして表現をされていきます。言葉があった。言葉は神と共にあり、言葉は神である。神と共にあるということ自体が、とても不思議なことであったはずです。誰も、私は神と共にあると肩を並べることのできるものはいなかったんです。この世の神々もまた、数多くある神々とは言われましたけれども、唯一誠の神と並ぶものであるとは、どの神も言い得ないものでした。神が人に寄り添って共に歩んでくださるということはあり得ても、人が神と共にあるのだということはできなかったんです。それほどまでに神は遠く離れた高き存在であり、人の手の届かないところにおられる方。並ぶべきもののないお方。しかし、言葉は神と共にあった。永遠の親密な、切っても切り離すことのできない関係で結ばれたものとして、共にあったというんです。そして、言葉は神で、これほどまでに大胆な宣言はありません。一体何を指して神であるということができるでしょうか。誠の神の他に神などあり得ない。それが聖書を読んできた者たちの誰もが認めることでした。しかし、そのところに言葉は神であったというのです。旧約聖書を読んできた者たちは、言葉というものに、 特別な意味を見出していました。天地の始まりに、光よ、あれ、と仰せられた言葉によって、何もなかったところ、暗闇だったところ、混沌としていたところ、茫漠としていたところに光が生じたわけです。その光をあれと、それを実現したのは神の言葉でした。あなた方はこう歩むのだと教えたのも神の言葉でした。私はあなた方にこうしようと約束をしたのも神の言葉です。神の言葉は民に良きものを惜しみなく絶えずもたらすという神ご自身の御業であったわけです。その神の言葉、それは初めから神と共にあり、神であった。その証拠に、三節、すべてのものはこの方によって作られたのだ。作られたもので、この方によらずにできたものは何一つなかったのだ。すべてのものの作り主である言葉の存在が際立ってきます。創造主、すべてを作られた方というのは、唯一無二誠の神のみだったんです。しかし、言葉がその創造主であるのだと言って、この方こそ誠に神であるのだ。すべてのものをお作りになった。命あって生まれ出てくるものの一切のその命の源はこの方にあり、このお方が命を作り出し、それを良きものとして導き続けるお方である。誰もその手から漏れるものはない。すべてを掌中に把握して、全権の支配をもってすべを治める。すべてあらゆる範囲において、始めから終わりまであられる、とこしえの神として、創造主として、このお方は栄光の座についておられる方なのだ。これが一節から三節までに言われていることです。私たちは、このクリスマスに、大きな救い主の姿をご一緒に覚えたいと思います。あの時、あの晩、生まれてきた小さな赤ちゃんは、大きな救い主なのだという現実です。若い夫婦の、人の目にも止まらないところで生まれた小さな小さな赤ちゃんの存在。しかしそれは、全世界の、全歴史の上に立つ救い主であられるのだということ。ヨハネの福音書の冒頭一節から三節は、このお方が人の並ぶところではない。神と並ぶところにある。神ご自身として永遠の救いをもたらすお方として、ここにいらっしゃったのだということを記しています。四節五節の方からは、救いをもたらす方なのだということをお伝えしていきましょう。ここには命という言葉と光という言葉と闇という言葉が出てきます。密接に絡み合っています。この方に命があった。この命は人の光であった。この方に命があったというのは、ただ単に言葉が生きていたということの意味だけではありません。この方がすべてのものをお作りになった。すべてのものはこの方によって作られたので、それ以外のものは何もないのだ。というとき、このお方には、命を与える権限があったわけです。すべての命の源としての命を持っていらっしゃったわけです。その他の何もが命を受け継ぐことはできたとしても、命を作り出すことはできなかった。その世界の始まりに、 何もないところから命を生み出して生きるものとされた。命の息吹を吹き込んで、それを生きあるものとされた。その命の根源を持っていらっしゃるお方、だったという。そのお方によって全てのものが作られた。この命は人の光であった。光であった。光というのは多くの宗教で、多くの文化の中で、普遍的な救いのシンボルとして記されているものです。例えば、仏教の中では、私たちの無知を照らし出す知恵の光ということが言われます。イスラムの中では、モスクのところに高い塔が立っているところがあって、その塔は光を表す名前が付けられています。あたかも、すべてのものを照らし出す灯台、のような役割の意味合いを持っています。ヒンズー教では光のお祭りを祝う、そういう習慣があるそうです。自分たちに与えられた喜びを光を掲げて祝う。では、キリスト教の中に書かれている光とは一体どういうものなのでしょうか。聖書が言う光は、何と言ってもその初めに、暗闇が暴漠として混沌として何もなかったというところに、光をあれと仰せられて、すべてのことが始まったという神の光があるわけです。このお方が光をあれと言ったとき、光が現れ、すべて神の秩序がそこから始まっていった。光には神の完全な秩序ということが示されています。天地を作られたその時、光のもとに作り出されたその時、その歩みは、見よ、すべてが良かった。神ご自身が認めるところでありました。しかし、その私たちの歩みの中に闇が増え、広がり、浸透し、人々を支配していくようになる。聖書で言う闇は、ただ単に光がなくて暗いということ以上のものです。その闇は、光を蝕み、人を閉じ込め、人を支配して命を奪っていきます。そして滅びに導いていく。それが聖書の言う闇です。その闇が私たちを支配していく。私たちの心を支配していく。お互いの関係を支配していく。それに基づいて出来上がっていく共同体社会を支配していく。その時、神がもたらされた光、永遠の秩序が失われ、人々はこの闇の中で滅びていくのだ。しかし、旧説のところに、後日見ていくところですけれども、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。人の間に増え広がっていく闇を、もう一度その闇の中に光をもたらし、光をあれと言い命を生み出したお方が、光をそこにもたらし、新しき命をお与えになった。私たちに救いの光と、この方にある光の歩みを備えてくださった。このように光は闇の中に輝くのだ。闇はこれに打ち勝つことができないのだ。どのような闇が深くとも、私たちを支配しようとも、それは決して光に打ち勝つものでは ないのだ。何もなきところに光をもって秩序を作り出されたお方は、なおこの暗闇の中に救いの光をもって私たちに新しい命をお与えになる。そのお方こそ、あの晩、ヨセフとマリアの間に生まれた、ナザレのイエスであり、あなた方が知っているあの十字架にかかったイエスなのだ。歴史の初めからおられ、なお光として歩まれ、私たちのもとに来られたお方。小さな赤ちゃん、しかし大きな救い主だ。誰も見向きもしない家畜小屋の中でした。王宮ではありません。人々が喜び集って今か今かと交わげた、そういうところでもありません。小さな世界の片隅と言って差し支えないところ、この小さな赤ちゃんは生まれた。しかしそれは大きな救い主であるのだ。全人類の救い主であるのだ。私たちは救いというものをどういうものと考えるでしょう。手軽な、カジュアルな、いろんなところで手に入る、そういう救いをいくつか集めて、このバリエーションが私の幸せ。そんな風に考えるとしたら、もちろん私たちはそういう風に、様々な幸せを手に入れることができます。与えられた能力を通して、財産を築き上げて、良い人間関係、家族に恵まれて、生涯付き合っていく友達が与えられて、そして旅行ができて持ち物があって、そういう一つ一つの事柄によって私たちは自分の幸せを揃えて、これが私の人生だと彩ることができるでしょう。しかしそれは聖書が言う救いとはるかに比べ物にならないほどチープなものです。聖書は人の存在の根源的な外面ではありません。持ち物でもありません。人からの評価でもありません。自分自身の評価でもありません。心の清らかさ以上のものです。存在の根源、私たちの最も深きところ、私たち自身というものが神のものとされていく救いです。暗闇がそこを支配していく、そこを光によって命を与えられる救いです。それは私たちが心がけても、努力をしても、人から称賛されても、持ち物を揃えても、好きなところに旅行に行き、バッグを買い、車を買い、家を建てても、家族がどれだけ恵まれて幸せであっても、いや、それで手に入れられるものではない。なぜならそれは、神からのもの。今挙げた全部は私たちが手に入れることのできるものですね。でも神は私たちが手に入れることのできる範囲を超えた救いを、それがこの方は言葉であってということの意味です。私たちの手にすることのできる範囲を超える救いを与えてください。この方の誕生を今や世界はこぞって喜び祝おうとしています。本当にふさわしいことだと思います。なぜか、それはこのお方がすべての人の主であるからです。すべての人の主。聖書の時代、聖書の文化圏、あの土地に住んでいた人たちの救い主というだけではありません。 ローマ帝国が支配を広め、ローマカトリック教会が全世界にその権威を及ぼしていったからでもありません。なぜこのお方は全世界の主であるのか、それは全てのものの命をお作りになった方だからです。命を与え、光のうちに歩ませることのできるのはこのお方だからです。ご自分が作り、命を与えられ、この世に存在を置いたお一人お一人に対して、救いをもたらそうとされている神が、このお方を通して私たちに届いてください。だから、どこの国に住んでいても、どのような言葉を話していようとも、どのような文化の中に生きていようとも、すべての人の主として、このお方はおられる。昔から今も、そしてこれからの地も、初めからあられた方はずっと永遠にわたって、その命ある者たちの主であられる。そのことは、私たちがどのような中に歩んでいるか、そのことにもまた関係しません。どんなに試練の中に、困難の中に今歩んでいようとも、喜ばしく、満足して、楽しく歩んでいようとも、その別を問わず、すべての人の主である。私が自分自身の歩みに満足していても、私は自分の歩みに不満を持っていても、この方はすべての人の主である。長く教会に来て聖書の教えに親しんでいる方も、今日初めてこれを聞いた方にとっても、神は同じすべての人の主である。なぜか。闇は私たちを縛りつけておくことはできないからです。どのような困難、闇が深かろうとも、闇は光に打ち勝つことはできない。どのような中にあっても、その暗闇が、困難が、絶望が、あなたを縛りつけてあなたの人生を決定づけることはない。あなたの人生を決定づけるのは、光なる方。命を与える方。あなたに命を持って、救いをもたらす方。このお方が、あなたの人生を決める。あなたの人生を良きものとして、神のものと導く。そのことについて、今どこにいるか、どれほどの闇の中にいるか、どれほど奥深くに潜っているか、それは一切関係がない。闇は光に打ち勝たない。すべてのものは、この光によって捉えられていくのです。このクリスマスを迎えていこうという時期、ぜひご一緒に、小さな赤ちゃん、大きな救い主、そのお姿をご一緒に心に覚えたいと願っています。そのことは、あなたの毎日の中で、ごく身近に、私たちの想像もできないほど大きな神が共にいらっしゃることを意味しています。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。